はい、皆さん、1日というか半日、お疲れ様でした。これからですね、JPOPM27 まとめというかクロージングに入らせていただきます。でまずですね、長時間にわたって議論にお付き合いいただきまして、まずありがとうございました。改めて感謝を申し上げます。で、最後に言い忘れるといけませんので、最初に言っておきます。アンケートをよろしくお願いいたします。であとアンケートは書き終わったものはその場に置いていただいて結構ですので、よろしくお願いいたします。あとですね、明日の夕方、ちょうどこれが終わった後の時間ですね、午後7時からですね、ボフとしてですね、次回の AP ニックミーティング、アプリコットエパンの、福岡の、いろんなことをお伝えできるボフのセッションをですね、企画されてますので、ぜひですね、このイベント、このポリシーに関するAP ニックコミュニティのイベントの一つというものも、ぜひ興味を持っていただければということです。あとアンケートの中でですね、今回初めて、紙としてお配りさせていただいた用語集等々の、新しい試みをさせていただきましたので、ぜひそちらにつきましてもですね、ご意見あればぜひお書きいただければ大変ありがたいです。ということで、まとめをやっていきたいと思います。本日のプログラムはこの通りでございました。すいません、時間進行がまずくていろいろ やらかしてしまったところもあるんですけども、なんとか、ここまで来れました。ありがとうございました。で、提案につきましてのご報告なんですけれども、まず一つ目、IPv4 アドレスの有効利用をさらに進めるための移転を容認するための施策を求めると。これに関しましてはですね、挙手の結果賛成24、反対0ということで、ニーズが確認できただろうと。でその後ですね、ちょっとポリシーワーキンググループの中 と、私と含めて、相談した結果ですね、これに関しての施策で必要なこと、これを実現するために必要なことっていうのは、今の、JP ニックさんの活動の枠組みの中で実施することができるであろうと。であともう一つはですね、これ自体がポリシーに関与する、直接的に関与するものではございませんので、勧告という形で依頼をするわけにはいかないんですが、まずコミュニティのここでの総意として、一つの意見として、このアクティビティというものは、進めていただくのがいいだろうと。で私は一つ活動して、それの段取りを次回の OPM をめどに報告をというお話をしたんですけれども、その後ですね、ちょっと相談した結果ですね、活動と実際に何かをするというアクションまで含めて、JP ニックの事務局の方にお委ねしてですね、ぜひこのアクティビティを現状に踏まえてよりよくできるようにするために、何がしかのアクションを取っていただくということをお願いをさせていただきたいと。でそれの依頼人の仕方をですね、どのようにするかという事務的なことに関しましては、ポリシーワーキンググループと JP ニック事務局との間で相談の上、進めてまいりたいと思っています。でもし何か変化があった場合はポリシーワーキンググループ側からも逐次ご報告できることになると思いますし、 JP ニックさんと協力して、進めてまいりたいと思いますので、すいません、また JP ニックの事務局の方はこの後またご相談をさせてください。で次にですね、エンドユーザーの IP アドレス割り振り割り当てのサイズの明確化の提案につきましてですけれども、これについてもですね、これは直接的なポリシーではないという話は議論の中でもあった通りですが、今後の検討そのものに関しましては、ポリシーではないんですけれども、実現するための道具としてポリシーの変更まで含めていろんな多面的に検討しなければいけないというような話ではあると思います。ですので、今後の検討に関しまして一旦、提案者の方に、一任させていただいて、お委ねしてですね、検討グループをもし組成するとかそういったグループのアクティビティがある場合はそれの募集等のために、このコミュニティ、具体的に IP ユーザーのメーリングリストも活用いただいて、ぜひ活動いただきたいということを、アドバイスをするということで、とさせていただきます。でこれで、コンセンサスという形ではありませんが、今後もアクティビティを期待していくということで、このようにさせてください。提案者の方よろしくお願いいたします。で最後にですね、レガシー IPv6 アドレス空間の有効利用に関する提案、こちらもですね、ポリシーはポリシーなんですけれども、具体的には AP ニックの範疇の領域のところまで含めたポリシーでございますので、この日本においてのこの JPOPM ではですね、コミュニティを 中でこの提案そのものをサポートするということを行った上で、提案者の方にですね、今後次の場所での、提案活動を、サポートというか支援をしていくということの判断とさせていただきました。反対はありましたが、これは、領域としてコメントとしていただいたものとして、提案者の方にお渡しをするということとさせていただきます。で、我々のこの JPOPM に関するで今回に関しましては、日本の実際の現状を運行しているポリシーを変更するための提案というものはこの後ありませんでしたので、この後の一次コンセンサスのまとめ等々というのは、行いませんが、JPOPM を基準にしたポリシー決定プロセスのカレンダーを見ますと、1年年2回やっている APNIC のミーティングの間に、JP のミーティングを実施しています。ですので次回 ABNIC39 は、来年の2月の末から3月の第1週までにかけて、ABNIC39 あと福岡アプリコット A パン福岡というところで、実施をさせていただくということになっています。はい、ので繰り返しになるんですけどですね、ぜひ国内での開催ですので、ぜひ参加をいただきたい、そのように思います。でこのようになってます。で今後の予定なんですけれども、通常通りですと APNIC39 に提案される提案が出た場合ですね、これに対して JP コミュニティの意見を収集するためのイベントを開催すると書いてるんですが、今度は日本で開催しますので、直接行って言ってくださいっていうのがなんかいいんじゃないかなというようなことを思ってますので、開催するかどうかはちょっと現時点では未定でございます。何かありましたらまた逐次ご報告、開催をしないことも含めてIP ユーザーズのメーリングリストにはお知らせをさせていただきます。で最後になりましたけれども、 JPOPF 並びに我々のこのアクティビティの、実際の情報に関してのご紹介は、こちらの URL 等々ございますので、今後もですね、ポリシープロセスのアクティビティ、さらにはこのフォーラムでの議論、そして各地域の番号資源フォーラムの中での皆様の意見の投稿であったりとかというものを切にお願いをする次第です。ぜひご参加をいただければと思います。ということで、メーリングリストは IP ユーザーズを使っていますけども、我々 の実際の運営等々につきましてのお問い合わせ等はこちらのメールアドレスにお寄せいただければ、我々の方から必要に応じてお答えをさせていただくことができると思います。ということで、いつものようにこのメンバーで運営をさせていただいておりますが、今後もですね、このポリシーフォーラムの運営頑張ってまいります。このアクティビティはですね、やはりインターネットガバナンスというワーディングでくくりたくはないんですけれども、それの一部を支えるという部分もあると考えておりますので、その支えていただくのは我々だけではなくて、参加いただく皆様のあってのことですので、今後もですね、継続的にご参加をいただければと思います。次回の JPOPM は来年の、多分7月ぐらいだと思いますが、また、ご案内を差し上げることになると思いますので、振るってご参加いただければと思います。ということで、本日のプログラムは以上となります。長い時間大変お疲れ様でした。でこれをもちまして、第27回の JPNIC オープンポリシーミーティングを終了とさせていただきます。長時間お疲れ様でした。ご参加ありがとうございました。